今日は、プロになるためには、文才よりも、低職に就く、低収入を確保するっていうことが重要だよっていう、まあ、そんな話をしていきましょう。超初級シリーズです。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、ちょっとイントロでお話をした通り、プロになるためには、書き続けるための執筆外環境を整備することが文才よりも重要だという、まあ、そんな話の中で、三つの要素の確保というのは、どんな文才よりも重要だということで、その一、執筆のための時間を確保する。2、執筆している間の固定収入を確保する。3、執筆するための場所を確保すると。まあそういう、そのうちの先日は執筆のための時間を確保しようという話をしたと思うんですけども、今日は、執筆をするためには固定収入を確保しようっていうことです。で、固定収入を確保する上で、重要なのということで、まあ、プロになるためには文才よりも低職に就くのが重要っていう、まあそんなことです。まあ、低職に就こうっていうのは、まあいろんな意味合いがあるんだけども、まあ早い話が、小説を書く時間がないから会社を辞めるなんてことをするなっていうことです。書く時間がないから会社を辞めようっていう人は、会社を辞めても時間は作らないです。もうそれは、断言するよ。〇〇だから小説が書けない、もしくは、〇〇をやったら小説を書こうっていうふうに、執筆について条件をつける人は、その条件がクリアされても書かないよ。もうこれはもう、今までのもう見てきた経験からこれは断言するね。よく見かけます。よく見かける。その、20代の頃に小説家を志して、そのために会社を辞めて、で、小説の執筆一本に絞ってくるところが、なかなかこううまくいかず、これうまくいかないのは早く手を打てばいいんだけど、10年、20年、経って、その50過ぎて、こう、うちを受講する頃になると、意外と、いや、やっぱり10年超えると難しいよな。もう、僕の話なんかが、こう、聞かなくなってきてるから、いやー、やっぱ、会社を辞めて小説だけ書こうっていう人は、必ず出力が落ちてくる。少なくとも僕が見てきた限りでは、うちの受講生に関して言うと、そういうタイプというのは、うちを受講しようという人で、そういうタイプっていうのは、ほぼ確実に出力は落ちてる。っていうことは言えます。だから一つ言えるのは会社を辞めるな。で、もしくは今の会社があまりにもハードすぎて、我々の時代とだいぶ違うけどね。我々の時代って100時間の残業なんてザラにあったからさ。ただ我々の頃とはやっぱり時代が違うので、こう、会社がきついっていうのは、確かに我々の頃に比べると、意外とサボる時間がないからさ、実質我々の時代よりも厳しいかもっていうことはもう、 外に出て、どこに出かけていても携帯があるし、携帯スマホで呼び出されるし、電車で移動中も、こう、パソコンでせせせせと、報告書書かなきゃいけないとかっていうふうに、もうどこにいても仕事がついて回るっていうふうだった時代だからね。だから我々の頃よりも残業時間は少ないけれど、結構我々の頃よりも厳しいよねっていう、そういうのはまあ見てて思うけどね。で、今の会社がきついということであれば、会社は変わってもいい、会社は変わってもいい、ただし会社勤めをやめるなということです。で、あと例えば、障害やら病気やら、こう介護やら育児やらがあって、その育児だとか親の介護はあれ仕事だからね。あと家事も仕事だから、それは定職だからさ、それは別に定職に入れていい。ただ大事なのは家事、育児、親の介護ってをやってる人の場合だと、その社会生活、うちの中にこもりきりなので、外に出て人と自分の以外の人と接する機会というのを作っておく。週に一度は外に出かけて人の話を聞く機会を作っていくのって大事です。まあ、これは、マズローの5段階欲求説っていうのは、ちょいちょいこの放課後ラジオでも話をしているのでね、社会性の維持って大事です。で、あと、やはり固定収入の確保はもう本当に必須だと思ってください。で、障害だとかで就労が難しい場合、そういう場合には、障害だとか病気だとかで就労が難しい場合には、障害年金だとか、いろんな福祉が利用できるので、そこら辺の、ソーシャルワーカーなり、いろんな方にこう相談してみると、それはなんとかしてくれます。で、どういう形でもいいので、確実に、固定収入を確保しておく。それが重要です。で、もし、この、放課後ラジオを聞いているそこのあなたが20代だったら、この放課後ラジオを聞いている人は、だいたい30代から40代が多いみたいだけど、30代から40代の場合だと、20代もそうだ。自分の今やってる仕事について、仕事がいつ辞めても、いつ辞めてもどうにかなるように手に職をつける。例えば、人事だとかをやっていれば、社会保険労務士をやったり、社労士の試験を受けたりだとか、行政書士を受けたりだとか、総務をやってる人だったら、また、例えば、宅建を受けてみたりだとか、っていうような、自分の仕事に直結するような職務経験を反映するようなね、そういう国家資格をとりあえず取っとけば、小説の勉強にもなるし、いつでも辞められるっていうような状態、退路を確保しておくって大事だからね、ということです。で、こうやはりね、執筆している間っていうのは一銭も入ってこないので、とにかく食いつなぐのは大事なんだけど、固定収入すごく大事です。人間は何もしなくても固定で支出していくものってあるからね、食費だとか家賃だとか光熱費だとかね、そういうものがかかるので、とにかくその固定収入を確保するっていうことがとても重要だよということ。そして、会社勤めをしている場合だと、社会性の確保だとか、規則正しい生活だとかっていうことが遅れるんだけど、家事労働、家事、育児、それから親の介護だとかっていう場合には、 親だとかおじいさんおばあさんの介護のがある場合には、そのどうしても家にこもりがちになるので、その外に出るボランティアでも何でもいいので、週に一度確実に人と外の世界との接点を持つ場所を作ろうねっていう、そこ大事です。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら200円ぐらい投げ銭してください。チャンネル登録を通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問、その他小説に関することの他に、どんなことでも、暑くなってきたねっていう話でもいいので、普通のお便りも募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。